ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシア国民のオーストラリアへの就労ビザ及び休暇ビザの割り当てが4100人に増加したことについてお伝えします。アグス・パルマント産業大臣は、オーストラリア政府はインドネシア国民の就労ビザと休暇ビザの割り当てを現在の4倍に増やしたと述べました。ビザの割り当ての増加は、インドネシアとオーストラリアの包括的経済連携協定に定められた協力の結果でした。アグス大臣は7月11日日曜日にジャカルタで、現在インドネシア割り当ては年間1000人に過ぎないが、関心のある人が非常に多いため、この割り当ては数時間でなくなると語りました。したがって、インドネシア・オーストラリア包括的経済連携協定が発効すると、年間4100人に増加します。アグス大臣は、オーストラリア政府からのインドネシア国民の就労ビザと休暇ビザの割り当ては、インドネシア・オーストラリア包括的経済連携協定実施の6年目に5000人に達することを目標にしました。アグス大臣は、ビザの割り当て量に加えて、インドネシア・オーストラリア包括的経済連携協定は、毎年オーストラリアに200人の枠でトレーニングの割り当ても作成し、いくつかの産業部門の労働者に6ヶ月の滞在を提供します。それだけでなく、両国は企業間の負担を減らすことを目的として、オーストラリアに輸出される商品の 0% 関税にも合意しました。それでは次のニュースです。ロシアのジェット機が日本海から米国の偵察機を追放したことについてお伝えします。ロシア国防省は、東部軍事地区からのジェット機が日本海から米国の偵察戦闘機を退去させたと述べました。ロシアのレーダーは、日本海上にある国際空域で標的を探知しましたが、その偵察機はロシアの領空に向けて飛行しました。スホイ戦闘機 SU-35S 及び任務中の東部軍事地区のロシア空軍 MiG-31BM はルートを切断し、飛行機が 識別されるように、交代するように要求しました。ロシア国防省は7月12日日曜日に、ロシアの通信社タスが声明で報告したように、ターゲットに近づいた後、それらは米国空軍 RC-135 の戦略的偵察機として識別されたと述べました。ロシア国防省は、米空軍の偵察戦闘機は引き返しロシアの領空から抜き出したと明らかにしました。その後、ロシア機も基地へ戻りました。それでは次のニュースです。マレーシアの学者がハギアソフィアのモスク転換を支持したことについてお伝えします。多くのマレーシアの学者は、ハギアソフィアをモスクに変更したトルコの高等裁判所の決定のための彼らの全面的な支持を表明しました。多くのマレーシアの学者は、日曜日にマレーシアのクアラルンプールでの声明で、ハギアソフィアのモスクへの転換の全面的支持は、トルコ高等裁判所の決定に一致していると述べました。これは、アルアクソ防衛における世界モスク同盟の会長としてのアハマッド・アワン氏と、アジア・ウラマ評議会事務局長としてのウィラ・アブドゥルガニ・サムスディン氏が語ったものです。彼らは、法廷で合法的に議論された後、モスクと明確に宣言した詔書に基づいて、トルコの裁判所の判決を通じて、博物館としてのハギアソフィアの地位の取り消しを指示しました。詔書は、この建物はモスクとして以外に使用することは法的に不可能であると議論づけました。それでは次のニュースです。工業省は、紙を産業用原料にリサイクルすることを最適化することについてお伝えします。工業省の研究開発センターは、紙を産業原料にリサイクルすることを最適化します。これは、天然資源と環境を合理的、効率的、賢明に、そして持続可能な形で管理するということを、主な原則として、循環経済の実施をサポートすることです。工業省の研究開発局のドディラハディ局長は、土曜日にジャカルタで声明で、国家製紙産業のための再生紙の必要性は2018年に860万トンに達すると語りました。ドディ局長によると、グローバル市場での紙の需要率は、都市に最大 2% 増加しており、製紙産業は発展するのに十分な可能性を秘めているということです。これまで紙は包装媒体、特に産業用紙に最も効果的で効率的な材料であると信じられています。したがって木材の供給が限られていることと環境問題に対する世界的な意識が高まっていることから、過去10年間で再生紙の使用が急速に増加しています。それでは次のニュースです。ボロブドゥルマラソン2020年は、観光業の復活のきっかけとなることが期待されることについてお伝えします。2020年11月中旬に開催予定のボロブドゥルマラソンは、マグラン、中部ジャワ州、インドネシアでの観光の復活のきっかけとなることを期待されています。これは土曜日、マラン市で中部ジャワ州の青年スポーツ 観光局のシヌン・ヌグロホ・ラハマディ局長が語ったものです。これはマグランの観光及び創造的経済セクターのニューノーマルに直面する中で、観光村開発戦略に関する集中的なグループディスカッション戦略で講演を行った後、シヌン局長が語ったものです。シヌン局長は後でランナーの割り当てに特定の制限があるかどうかを伝え、これは議論されていました。例えば海外からのランナーは制限されています。しかしこれはまだ最終決定ではなく、まだ議論中です。それでは最後のニュースです。健康プロトコルを適用してクロンプログは観光地を開く準備ができていることについてお伝えします。ジョジャカルタ特別州のクロンプログ観光局は、観光の分野で健康プロトコルを実施するための運用基準を適用することにより、地域内のすべての観光オブジェクトを開く準備ができていることを保証します。クロンプログ観光庁の観光マーケティング局長のユドノ・ヒンドリ・アトモコ氏は、日曜日に一般的に地区政府と地元住民の両方が管理するクロンプログのアトラクションは、いくつかの時点でのシミュレーションによって証明されるように健康プロトコルを実施していると語りました。彼はシミュレーションを行っていた観光地には、プレパユン、カリビルおよびグラガビーチが含まれると述べました。実際に健康プロトコルを実施しているが、まだシミュレーションを行っていない他の観光地のうちの一つは、マングローブの森とカディラングの砂浜の自然観光地です。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は若者の間での協同組合についてお伝えします。インドネシアでは協同組合という言葉を聞くと、人々は田舎の農民や漁師によって設立された事業体である村単位協同組合をすぐに考えます。田舎の農民や漁師によって設立された事業体である村単位協同組合がすぐに思い浮かぶでしょう。または学校に通う生徒の文房具ニーズを販売する学校の協同組合です。また多くの場合、さまざまな政府機関や民間機関で見られますが、一般的にはローンビジネスに似ています。その定義を見ると、協同組合は協力を意味します。1992年の法律によると、協同組合とは活動が協力の原則に基づいている個人または法人で構成される事業体であり、また親族の原則に基づく人々の経済運動です。したがって、それが事業体であるとしても、一般的に協同組合の目的は利益のためだけでなく、組合員の福祉を改善することです。インドネシアでの協同組合の発展は、1947年7月11日から14日にかけて、西ジャワ州のタシクマラヤで最初の協同組合会議を開催された時、1947年に始まりました。歴史的な会議は、独立戦争中に開催され、インドネシア10の 約2160の協同組合から約500人の代表が出席しました。会議では7月12日はインドネシア協同組合の日として指定されました。インドネシアで正式に設立された73の協同組合の後、協同組合の発展はそれほど早くないと感じられています。2020年7月12日の協同組合の日を記念したオンラインディスカッションで、協同組合と中小企業大臣であるテテン・マスドキ大臣は、現在インドネシアの協同組合はまだクリエイティブ業界に進出しておらず、従来通りにビジネスを運営する傾向があると述べました。実際テテン大臣はクリエイティブ業界の可能性は非常に大きく若者に近いと述べています。実際協同組合は若者の間であまり人気がありません。彼らは協同組合を興奮で時代遅れであると考えています。協同組合に関する知識の欠如は協同組合に参加して発展することへの若者の関心も妨げています。協同組合部門はインドネシアのミレニアル世代の可能性を最適化するという大きな課題に直面しています。さらにインドネシアは2020年から2035年の人口ボーナス期間に入り、2030年にピークに達します。この期間ではインドネシアの人口の構成は生産年齢棒によって支配されます。インドネシア協同組合が人口ボーナス期間中にミレニアル世代を巻き込む時が来ました。そうでなければ協同組合セクターは若い世代にますます捨てられます。それは脅威です。なぜなら協同組合セクターは再生の欠如のためにインドネシアで絶滅を経験している可能性があるからです。国家協同組合の日、おめでとうございます。これでコメントを終わります。
現在コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には担任に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後にコロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、ラキシです。今日は1930年7月13日に第1回 FIFA ワールドカップが初めて開催されました。この大会は国際サッカー連盟 FIFA によって開催されました。ウルグアイはワールドカップチャンピオンシップの最初の国の招待者としてリストされていました。この試合は1930年7月13日から30日まで開催され、参加者は7つの南アメリカ小国、8つのヨーロッパ小国と
2つの北米小国からなる13の全国代表チームです。第1回ワールドカップでの全ての試合はウルグアイの首都モンデビデオで行われました。大部分の試合はワールドカップターナメントを迎えるために意図的に作られたエスタディオセンテナリオで開催されていました。世界初の FIFA のサッカーの試合はホストのウルグアイが優勝しました。次は1949年7月13日にインドネシア共和国緊急政府は正式に終了されました。インドネシア共和国の緊急政府または緊急内閣とも呼ばれ、シャフルーディン・プラウィラヌガラが率いる1948年12月22日から1949年7月13日までの期間のインドネシア共和国政府の主催者になりました。スカルノ・ド・ハッタは1948年12月19日にオランダによって捕獲され追放されました。逮捕される直前に彼らは会議を開き、シャリフディン・プラウィラヌガラに暫定政府を形成する権限を与える機会を得ました。7月6日、スカルノ・ド・ハッタは亡命からインドネシア共和国の一時首都ジョクチャカルタに戻りました。インドネシア共和国緊急事態政府の大統領であったシャリフディン・パラウィラヌガラは1949年7月13日にスカルノに任務を返還し、インドネシア共和国緊急事態政府の存在を正式に終了しました。最後に2000年7月13日にベトナムとアメリカが日国間貿易協定を締結しました。ベトナムはアメリカとの長い戦争の歴史があります。戦後アメリカがベトナムを去ってから2年後に両国間の関係の正常化が行われました。2000年7月13日にベトナムとアメリカは2001年12月10日に発効した日国間貿易協定を署名しました。これは両当事時間の正式な合意の交換によって示されました。貿易協定を通じてベトナムのアメリカへの輸出が競争しました。貿易協定の実施後わずか2年でアメリカはベトナムの輸出にとって最大の市場となります。これで歴史を終わります。 Voice of Indonesia。
Seperti badai di laut yang tenang, ku terhempas jauh saat kau katakan, genggam erat tanganku.Jangan pernah lepaskan, mungkin ini yang terakhir. Begitu berat aku menahan air mata yang selalu terjatuh ketika kau di depanku.Lalu kau pun berkata semua akan baik-baik saja. Takkan habis semua rasa cintaku, meski bumi ini berhenti berputar. Tuhan tolong dengarkaningin terus tangannya. Begitu berat aku menahan air mata yang selalu terjatuh ketika kau di depanku, lalu kau pun berkata semua
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は政府は経済の回復するために中小企業を復活させる努力を続けていることについてお伝えします。政府は現在 COVID-19 パンデミックの影響を受けている特に中小企業で経済部門を推進するためのさまざまな関係者の努力の取り組みを引き続き促進しています。直面する困難から立ち直るための鍵は国家経済の回復の枠組みにおける政府、民間部門及び中小企業の規律と相乗協力です。これは金曜日にジャカルタで書かれたように国家経済回復の枠組みにおける中小企業のためのプログラム実施に関するバーチャルウェブミナーの開会式で大統領スタッフ事務所の副会長であるジュリー・アルディアントロ氏が語ったものです。ジュリー副会長は政府は中小企業と同じ精神を持っていることを語りました。したがって政府は経済セクターを回復するための様々な施設、スキーム、インセンティブを提供しています。ジュリー副会長は、COVID-19 のパンデミックの様々な影響を勝利する際に、政府は保健セクターだけに焦点を当てていない政策を実施すると説明しました。同時に政府は経済の回復と社会的セーフティネットなどスキームを含む人々がどのように食べ続けることができるかに焦点を当てています。同じ機会に工業省の中小産業局長であるガティ・ウィバーニンシー局長は中小産業は1050万人の労働者を吸収できたが第三業は590万人だと説明しました。ガティ局長によるとこのパンデミックの最中に中小企業は地方自治体と緊密に協力して消費者が必要とする製品及びリスクと市場機会の状況を迅速に効率的効果的に特定する必要があります。例えば、マスクと手指消毒剤製品にはどのようにリスクがあり、チャンスはどのくらいあるかということです。工業省はまた、中小企業のための技術の使用をサポートしています。その結果、特にこのパンデミックの最中に マーケティングの制約を克服することができます。中小企業の講演者としての政府は2017年からデジタルトレーニングを提供しています。さらに2018年から e-learning を実施しています。理論的なトレーニングの後、さまざまな技術トレーニングビデオを作成しているため、経済はまさに再び動き始めます。政府はまたインドネシア製品を誇る国家運動を開始しています。工業省は市場の一つのと協力して、地元の製品販売データを知ることができるようにしています。一方、協同組合と中小企業省の人材開発副会長であるアリフラハマン・ハキム氏は、中小企業は国家経済回復を加速させるための主力になったと述べました。2018年には約1億1700万人の労働力が中小企業を通じて吸収されます。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia。 Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、パソナ Indonesia です。今日は南スマトラ州のルマウルまたはウルの家をご紹介します。Rumah Ulu または Ulu の家は南スマトラ州のムシ川の上流地域にある伝統的な家です。 Ulu という名前は農村を意味する Uluan という言葉に由来しています。 Uluan はムシ川の上流に住む人々を表す言葉でもあります。ウルの家のすべての部分は木で作られ、そこはウングレンの木の幹で備えられています。その木は何百年も続くと信じられています。大旧姓に加えてウルの家は大新姓もあります。ウルの高床式の家の基礎構造の設計は地震 G にこの家が簡単に倒らないようにするための鍵です。柱は石の山の上に置かれたので石は車輪のように機能しました。地震があればこの家は揺れるだけで倒壊することはありません。ウルの家の建設はいくつかの合意されたルールに従う必要があります。その構造は水流ラインの正面を向けている必要があります。これは建てられた家がいつ来てもおかしくない鉄砲水から自由になることができるように意図されています。さらにブルーの家の建設もウルウラシステムに従う必要があります。つまり建設する土地がまだ広く、次のウルの家の建設を計画している場合は最も上流域から家の建設を行う必要があります。ウルウラシステムは家の建設の規制だけでなく社会的空間の配置でもあります。上流または前段の家は家計の年齢が高い人のためのものであり、最年少の子孫が占める最も下流の家まで続きます。このシステムは家の中の空間の分割にも適用されます。時代とともにブルーの家は南スマトラ州でますます滅多に見られません。しかしこの伝統的な家のユニークさを知りたい人はバレンバンにあるバラプトラデワ博物館に行くことができます。この伝統的な家の形はバラプトラデワ博物館の裏庭で見ることができ、博物館で最大のコレクションの一つです。博物館の記録によると、そこにあるウルの家は築2000年でオガンコメリンイリル県のパンアンドナン地区のアサムクラト村から移築されました。 さん、これでバスオンインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
Ku buka lembaran album kenangan. Ku bisikkan kata terima kasih. Semangatmu hidup di hatiku, pelipur lara di saat ku terjatuh. Hujan mentari datang silih berganti, ku ingat selalu senyum. Walau kenangan bersamamu kan pudar, sisa jejakmu akan ku cari. Ku teringat padamu nada so-so.
コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後にコロナウイルスについて知っている人にコロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えてお互いに助け合いましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は LL 海外放送局のボイスオブインドネシアと教育文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回はシアパールセンニャ、日本語で講師は誰ですかについてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものようにまずはシアパールセンニャ、日本語で講師は誰ですかについての会話を聞いてください。今回はケフィンさんはインドネシア語コースを教える講師は誰ですかとシティさんに聞きました。
シティ、mata kuliah apa saja yang akan kamu pelajari?
Linguistik 1 dan sejarah bahasa.
Listener 皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Siapa nama dosen bahasa Indonesia? Siapa nama dosen bahasa Indonesia? 日本語で、インドネシア語の講師の名前は何ですか?インドネシア語の講師の名前は何ですか?バパ・デワ・ハルトノ。バパ・デワ・ハルトノ。日本語で、デワ・ハルトノ氏です。デワ・ハルトノ氏です。イブ・スリ・アストゥティ。イブ・スリ・アストゥティ。日本語で、スリ・アストゥティ氏です。スリ・アストゥティ氏です。グルー・バーサ・イングリス。グルー・バーサ・イングリス。英語の講師。英語の講師。誰かの名前に関する情報を聞きたいときには、Siapa nama dosen kamu? 日本語で、講師の名前は何ですか?のような文を使用できます。その質問に答えるには、人の名前で答えることができます。例えば、Siapa nama guru bahasa Inggris Anda? 日本語で、あなたの英語の先生の名前は何ですか? Ibu Sri Astuti。 日本語で、スリアストゥティ氏ですと答えることができます。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
シティ、mata kuliah apa saja yang akan kamu pelajari?
Linguistik 1 dan sejarah bahasa.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Kau yang bangunkanku dari mimpi burukku, kau hangatkan hatiku yang dulu sempat membeku.
selalu ku kau katakan padaku, hanya aku di hatimu. Tadinya ku berpikir engkaulah untukku, tapi ku melihat kau mempermainkan diriku. Kau pergi dengan yang lain, hati ini kau buat mati. Lelah ku merasakan sakitnya dikhianati. Tak ada yang lebih perih dari ini. Oh, 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 oh. Kau yang lelapkan aku dari masa laluku. Katakan padaku, hanya aku di hatimu. Tapi ku melihat kau mempermainkan diriku. Kau pergi dengan yang lain, hati ini kau buat mati. Lelah ku merasa dikhianati. Tak ada yang lebih perih dari ini. Oh, 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 oh. Tapi ku melihat kau mempermainkan diriku. Kau pergi dengan yang lain, hati ini kau buat mati. Lelah ku merasakan sakitnya dikhianati.
Voice of Indonesia.
Menawan
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。Instagram は voice.ob.indonesia。Twitter は @voiceindonesia。メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。